イカハゲ深夜便。
畑に来ています。畑の遠足の最中なんだけど、雨がねずっと降っていて、作業になかなかならないだけどね、かぼちゃを昨日ね全部収穫を終えて120個ぐらいあったかな。それを全部ね、東京に送るための手はずをね、したよ。それとじゃがいももね、手はずを取って、送ることにした。うん。こっちはね、ほんと、地震がまだ、結構、昨日も揺れてね、なかなか、まあ、といっても、東京と違ってね、すごい地震があっても、この家が崩れない限りは、なんかこう、身の危険みたいなものは感じないけどね、東京だと、もう三茶なんて2011年の時にはなんか崩れるかと思ったもんね、お店が。そのぐらい揺れたけど、こっちは揺れてもね、この隣のね、あつまっていう町があって、そのあつまに行ってみたらすごいあれだったよね、土砂崩れで、あんな山が一つね、自分の背中に背負ってる山がそれごと崩れてきちゃうなんて思いもしないだろうからね、大変だなと思います。さて、今日はね、今日から始まったラジオっていうことで、収録で、収録ものも、第一本目ってことになるんだけど、なんだかんだね、忙しくしてて、本当は木曜日にね、出さなきゃいけないものを、今日出しちゃってるんだけど、なんか何を話そうかなと思って、まあいろいろ今ホームページもね、新しく変えたり、10月の秋の改編ということで、いろいろとね、バタバタしてるんだけど、このところね、クレームについて考えることが多いなって思ったっけ。昨日かな、なんか、まあ昨日に限らず、ニュースをね、テレビじゃなくて今、ネットとかスマホでニュース見ることが多いよね。テレビのニュースっていうのもまあ見るけど、やっぱり目に入ってくるのは、ヤフーニュースだったり、まあ、入ってくるじゃない。んで、まあいろんなニュースがあって、まあ一通り目は通すんだけど、やっぱりクレームっていうか、ネガティブなことっていうのが なんかニュースのランキングみたいなものの割と上位に来るよね。あれって多分アクセス数とかからランキングって出てるんだろうけど、そうすると割と上位にあるのは、まあ、貴乃花のこととかね、なんかクレームっていうか、ネガティブな情報がやっぱりみんな好きっていうか関心があるっていうか、そういうものが割と上位に来るんだなと思って、別にどっちでもいいっていうか、知らなくてもいいようなことでもランキングの上位に入ってると目にはつくでしょ。それでなんか見てたら、落合陽一がニュースゼロに出てね、ニュースゼロで有働さんでスタートしたってことは知ってたけど、その初回のゲストが落合陽一だっていうのは見てないから知らなかったんだけど、そこがなんかそのなんだっけ、下駄で行ったってね、ニュースゼロに下駄でね、ダボっとした T シャツで、まあ、落合陽一は学校帰りにそのまま行ったら、炎上したと。それで、まあ、なんだと、その態度は。まず、まあ、どうせ見てないけど、タメ口だったんじゃないの？タメ口で、ダボっとした格好でね、下駄履いて、それで、その、なんか、偉そうに、いろいろご意見言ったりしたら、まあ、賛否両論あったとは書いてあったけど、批判が殺到したっていうね、っていう、まあ、ニュース。だから、誰に、その批判が殺到したのかは知らないよ。批判が殺到したって書いてあったから、批判がどっかに届いたのか、まあ、批判が殺到したっていうニュースをまたね、アクセス伸ばすために取り上げたのか、その辺は知らないけど、出てたね。で、落合陽一が、それに対して、僕は結構まともなことを言っていたと思うので、正しいことを見た目が気に食わないやつに言われるとみんな怒ることが分かったってコメントしたっていうで、日本人がスーツを着てないといけないという考えから見た目とか雰囲気に惑わされずに正しいことを言えるかどうかが大切、スーツを着てきた人の信頼性が高かったらうさんくさいことを言ってもいいということになる、それは良くないでしょと指摘したっていう、こうまた煽ってるだけどね、まあ、記事がそもそも煽ってるって言うんだけど、なんかね、もう僕はこういうのは全然スルーしちゃうので、どっちでもいいんじゃないって思うんだけど、やっぱりなんか言いたいね。でもこれも一つの最近の、なんて言うんだろう、この取り上げてる、このインターネットのニュースを取り上げてる人たちっていうのは多分すごい若い人でね、でその若い人たちの中では多分落合陽一の知名度っていうのもがあって、まああったから、ニュースゼロのね、初回のゲストに呼ぶっていうことで、多分誰だそれっていう上司と、そんな落合陽一知らないんですかっていう、その世代の格差っていうかね、があって、いや落合陽一を出そうっていうところが、新しい番組の有働さんを連れてきてエッジを聞かせてるっていう。だから多分その格好で出したのも、 そう、日テレの演出なんだよね。で、日テレの演出に怒ってもしょうがないでしょ。だって日テレ側がスタイリストつけて落合陽一に下駄はまずいですと、革靴にしてくださいと、でスーツにしてくださいって言えばね、でその意図が落合陽一も納得できれば、着ただけのことでしょ。で、下駄で行ってもその格好のままでも全然いいです。いや、むしろ有働さんっていう安全牌の横にそういう違和感、異質のあるもの、異質なものを並べるっていうことで、その世代差っていうかね、世代間ギャップみたいなものを演出したいっていう、まあ、ニュースゼロの、まあ、作戦だよね。もともとあそこはほら、嵐の桜井とか、桐谷美玲とか、もう、桐谷美玲なんか本当どっちでもいいようなものを置いて、若い人たちがテレビのニュースを見なくなってるっていうことをね、なんとかしようと思って、そういうキャスティングにしてるわけでしょ。その桐谷美玲にあんなやつニュースのことなんか分かってんのかっていう批判は意味ないよね。だってそれはニュースゼロの演出なんだ。ニュースゼロが分かってようが分かってまいが、若い女の子たち、若い男子に圧倒的な知名度のある桐谷美玲を置くことで、まあ、視聴率もそうだし間口を広げたいっていう演出企画意図なわけだから、もちろんそのね、桐谷美玲は大変だったと思うよ。ニュースも分かってないやつが何のうのうと出てねコメントしてんだっていう批判はきっとあっただろうからね、たくさん。でもまあそれはそれとて、まあそういうものに乗っかったってことだから。でそれは昨日のその落合陽一もきっと一緒でね、批判はあるんだろうけど、まあそんなものいいんだと。ね、見た目で判断しちゃう世代と、いや見た目とかより中身でしょうっていう世代の格差っていうのはね、昔からある分かりやすい、それホリエモンの時もそうだよね。便所だかベンチャーだか分からないかっていうことを取り上げることで、上の世代の危機感のなさを指摘してるわけだよね。その上の世代がカッコだのなんだのっていうことだけに批判をしている、そんなことしてるから日本はいつまでたっても変われないんだっていう若い人たちの一つの、ポジショントークでしょ。こういうものを取り上げるっていうことがねあって、これ落合陽一に批判してもなっていう、まあそれにまあのこのこ出ちゃう落合陽一はそれも批判当然覚悟なんだろうし、けどねやっぱりいくら精神的にタフって言っても、まあまあこう出るたびにいちいちやいのやいの叩かれてたら、自分では気づかない傷を負っちゃうっていう気はするけどね。まあだからといってスーツ着てこうっていうふうにもならないんだろうけど、まあそもそものあのファッションセンスがどうなのっていう、ゲゲゲの鬼太郎かよっていう、若い人たちがああいう格好してるってわけじゃないっていう若い人たちの意見もあるだろうけどね。別に。あれでもう肩にね、目玉の親父乗ってたら、もう水木しげるにマルシーもらわなきゃっていう話になっちゃうもんね。まあ、ちゃんちゃん子もいるか。それでね、それもう一つ見てたら、ZOZO タウンの、前澤さんも、まあまあ、なんていうの、興味ないけど、出てきちゃうよね。 インターネット見てたら、なんて言うんだろう、叩かれ、もともとはあの剛力のことでなんか叩かれてっていうか、まあ剛力が叩かれてね、そのそれに対してその何叩いてんだよっていうことがまたニュースになってたけど、これもやっぱり若い人たちが、若い人たちじゃないね、これはどっちかっていうと、なんだろう、まあ妬みとかを分かりやすい形でこう見せてる、プレゼンしている、妬みのプレゼンショーっていう感じがするよね。でそういう形で前澤さんもポジショントークしてる、それでちょっとツイッター見てみたら払ってる税金のことが書いてあってね、2016年には77億、2017年には34億払って、2018年には70億円払ってんだと。で、買い物もするけど税金もしっかり納めてる、これからももっと稼いでいっぱい買い物していっぱい納税しますって、まあ書いてるっていう。これだから何、ジェット機乗ってんじゃねえよとか、そんな無駄遣いするぐらいだったら、もっとね困ってる人にお金を使った方がいいんじゃないかとかって、まあお金の使い方にをやいのやいの言うやつがいると。でそうするとさ、まあこれも何、一つはどう使おうが、自分の稼いだお金をねどう使おうが買ったろっていう言い分もあるだろうし、俺より税金払ってないお前らに言われたくないよっていう、これもなんかこういうふうに明らかに、する人って今まであんまいないもんね。だってお前、俺年間70億払ってんだよって、この70億の使い方は国やね自治体に任せてるわけで、70億円払ってそれ以外にさらにね自分でジェット機買ったり絵買ったりしてんだから、やいのやいの言うなっていう。でもそれもね、これからももっと稼いでいっぱい買い物していっぱい納税しますっていう、まあすごくアイロニーに富んだツイートだよね。で自分でねそのなんかバイオリン買ったりロケットねで月に行くって言ったりでそういうことに対する批判みたいなことをまあ面白がってるっていうか、まあっていうことだろうね。でまあ逆にそのどんどん批判したり炎上したりしてるものをどんと来いっていう感じでしょね。でもねここのねツイートでちょっと気になったのがあるんだけど、まあその批判してくる人ね、で、そういう批判してくる人たちが、まあ、居場所を失ってついにはね犯罪を犯したりすることがあると。でそんなニュースを見るたびにもっと自分にできることがあったんじゃないかって思う、つまり批判を してくる、とにかく何か何でもいいからね攻撃的になってくるっていうのは何かの裏返しなんじゃないか。でそういう気づいてあげられるのって家族とか友人とか身近な人はもちろんだけど、こうやって、たくさんねコメントやリプをもらう、まあ、自分なんかも気づいてあげれるんじゃないか。だからいろんなアンチの人がいて、まあ、匿名とか非公開アカウントを作って社会と切り離されたね場所からわざと人を傷つけるコメントをするような人、そういう人は何か裏返し、本当に 攻撃してるんじゃなくて、自分はこんなに恵まれてないんだっていう気持ちとか、こんなに頑張ってんのに報われないんだっていう、まあ身近な家族に対してなのか、社会に対するルサンチマンなのか、そういうものを持ってるからこれだけのエネルギーを持って自分を攻撃してくるんだ。だからこういう人たちをほっとけないと。だからそういう人たちにこっちにおいで、抱きしめてあげる、家族になろうよって思うっていうメッセージをねツイートしてるっていう。これもなんて言うんだろう、難しいよね。難しいっていうか、交わしてるんだとは思うけど、つまり言えば言うほど、ね、それってお前寂しいってことだろって、俺のこと攻撃してるけど、そんな寂しいだったらもっとね俺のとこに来て、俺がまあなんとかしてやるから、そんなどこにいないで俺の懐に入ってきて家族になろうよっていうね、こういうメッセージを、まあポジション的にねこうすることで、その批判を沈静化させるっていう一面もあるだろうし、ただどれだけの人がこれをまともに受けてあれするんだろうね、本当は寂しかったんです私もっていう返信をしてね、なんかつまりこのメッセージがどう SNS で届いて、それがどういう形で具体的な行動としてなんかこう露見するのかなっていうのは思うことだよね。うちにもね、クレームっていうのは当然来るからね、いつもいろんなねお客さん相手にしていて、ね豆彦に行って好きだったけど失望したっていう、まあクレームっていうかお便りっていうかね、言いたいっていうことはもう いっぱい来ますよ。でだから みんながこのラジオ聞いてる人が思ってるよりも来る、明らかになってるものもならないものもね。それでその度にその会社としてどう考えてるのかとかね、そういう批判もあって、中にはねその今後こういうことが起こらないような対応策を具体的に示してほしいとかっていう余計なやつもいるんだけど、実際そこまで書いてくるっていうのはね、よく批判もありがたいとかって言うけど、まあ確かにそうだ、このその批判をあえてねそこまで言いに来るっていうのは、何らかだもんね、そのクレームを書いて送るっていうことは。だから批判も含めてだけど、だこういうのもね、そういうクレームに対して僕が家族になろうよ、イカハゲに入ろうよって言った方がいいのかっていうのはあるよね。だってそういうクレームって、例えばスタッフのホニャララが感じが悪かったとかってね言っても、これは要は人となりを知らないからそう言うんであって、僕みたいに人となり知ってればさ、あの店員の態度がいたけだかだったって言っても、そうなんですよ、あの人本当いたけだかなんですよって俺が一緒に共感しちゃうもんね、このクレームに対して。あの店員はグズでした、注文しても全然来なかったって言ったら、まあ、あいつ本当そういうとこあんだよねっていう。でそれをさ、僕が、まあ、立場上 はい、大変申し訳ありませんでした、今後そういうことがないように社員教育をもっと徹底させていただきますって言ったとしても、うちみたいなビジネスモデルっては無理だもん。要はその俺のせいじゃないんだよ。だって店員がその注文ね言っても忘れちゃうっていうのは、それプロとしてどうかって言われる、いう批判があるでしょ。で実際その人もどっかの職場や学校やどこかで、あなたそんなね、あのプロとしてそういう対応は許されないのよと。でそうだと思う。例えばだってね、あのお医者さんで、大げさなこと言っちゃうけど、お医者さんでね、うちの友なんていう店員がもしお医者さんだとしたら、多分しょっちゅうあのメスやハサミをあの手術中の体内に忘れてきちゃうだろうね。あっ、ってもう縫っちゃったけど、なんかすいません忘れ物しましたって言って、また開けてね、中から取り出してすいませんって言ってまた閉めたら、あすいません、いやもう一個ちょっとガーゼを忘れちゃってとかって、でそのうち死んじゃう。でもだから医者になってないんだもんね。だから医者になってないでカフェ店員になってんだもん。だからいやそれは豆彦は高いから、そんな店員を雇うなんてっていう批判あるよ。なんであの面と向かって言う人いる、なんであんなバカばっか使ってんですかって。でもね、お前ほどバカじゃないよって言ったことあるけど、あのじゃあこういう人たちはどうしたらいいのって、こういう人たちは本当にオール機械化の工場にね、か配属されて、ただボタンを押すだけ、もう絶対に間違えないような仕組みに。だから例えばパイロットだってかつてはね、そういう人間的な人たちがいたんだろうけど、ついついね、うっかりミスで着陸失敗したりすることがある。だったらそれをなるべく一つのアルゴリズムであの自動化した方が事故を減らせる、ね、今車だってうっかりミスで事故起こしてるわけだから、だから人に任せるとミステイクが起きるわけだから、人が関わらないようにするってことしかミステイクを防げないよね。うん、だからすごいいい時とすごく悪い時っていうのが人間にはあって、すごくいい時をキープしたいんだけど、カフェの営業時間の全ての時間、全てのお客さんにその高いクオリティを維持できないんだよね。だからそういう意味では僕が社長やってると、その維持しなくていいって言ってるからね。だって維持なんかできないんだもん。だからすっごくもう最悪な店員だっていうクレームと、まあそこそこ豆彦さんっていいですよねっていう、あの両方届いちゃうんだよね。でそのいいですよねっていう、長く付き合ってて、ああって店員とそのお客さんの関係性があって、ああって言ってくれる関係性の人にとってはいい店だけど、そうじゃなければね、なんか何なのこの店高いだけでっていう批判はね起きちゃう。で僕は人だから、そういう批判を受けるたびにあーってね落ち込むっていうこともあるし、もうちょっとなんとかならなかったのかな、なんとかしたいなっていう気持ちがあるけど、じゃあかといってその社員教育を徹底するっていうことで改善することじゃないんだよね、こういうの。うん、わかんない、難しいなと思いました。はい、それでは、来てるねお便りをちょっといくつか紹介したいなと思います。今週はね、辛かった時に支えてくれた作家、作品へのお礼状っていうお便りをね、募集して、 それをね、ちょっと紹介します。イカハゲネーム、くつなっこさん。私は新卒で出版社に入社し、希望していた雑誌の編集の仕事を始めました。その後ご縁があり違う業界へ転職したのですが、編集者時代は新卒らしく仕事の楽しさと大変さを同時に味わった思い出があります。私が働いていたのは IT 系の出版社だったこともあり、編集者は男性が多く女性の編集者はいませんでした。夢にあふれていた新卒の私は、自分が初の女性編集長になったりしてとバリバリ仕事に向かう日々で、忙しくはありましたが、それ以上にやりがいを感じていました。仕事の評価は担当した記事が読者アンケートで支持されたかどうかが全てです。そして編集者全員が持ち寄った企画が会議にかけられ、次の特集や連載が決められます。企画が通れば自分の担当するページが増え、その分給料も上がるという明快な方針でした。しかし新人がそうそう簡単に仕事で成果を上げられるものではありません。逆にちょっと調子のいい時には先輩社員から妬まれて、あからさまに足を引っ張られることもありました。そんな時は残業中の深夜にオフィスのあった赤坂の坂道を泣きながら一周したものです。仕事には慣れてきたものの、なかなか自分の成長が実感できず辛い時期でした。そんな時に出会ったのが庵野もよこさんの描く働きマンという漫画です。働きマンは週刊誌の編集部で編集長を目指しバリバリ働く女性が主人公で、その周囲の人物を含め様々な仕事感が描かれています。たまたま自分と境遇の似た主人公だったので、私も彼女と同じように悩み、また仕事によって心を動かされることで随分勇気づけられました。社会に出て働き始めた時、この作品に出会えてよかったと思います。それ以来働きマンは仕事人としての私のバイブルです。なるほどね。まあね、そういう、これもね難しいよね。そのやっぱり会社に入ればその会社の上の人のカラーっていうのがね、業界は違えどそれぞれあるだろうからね。この出版社のカラー、同じ出版業界でも別な出版社なら違うカラーがあってね。でもこれを端的に言えば、人間によるところが大きい会社と人間にあまり寄らない会社っていうふうに分けられるだろうね。やっぱり人間によるところが大きいところは、それだけうまくいけばやりがいもあるし、でもその代わりやりがいと別なね、何か自分の時間なのかそういうものをね失うこともあるし、でも前にね、ラジオで僕言ったかもしれないけど、そのインパラの凄さっていうのは、インパラの跳躍、ライオンに追っかけられて崖を飛ぶ、そのライオンに危機一髪で逃げ切る時の跳躍する姿にインパラの美しさがあると僕は思ってるので、ね、常に生死をちょっとというと大げさだけどね、何かマイナスの体験が人を豊かにするっていう風に僕は思うよね。あんまりこの、ただほら、そのマイナスの要因が、例えば仕事をねやってやりすぎていて、なかなか家にも帰ってこなくて、そのなんていう家で育った子供はね、大きくなったら なるべく自分のような寂しい思いを子供にさせたくないと思って、なるべく仕事に定時で上がれるような仕事に就こうっていうふうに思うだろうしね。うん、そのなんていうか、だから複雑だよね。法の整備でその法にのっとってどうたらこうたらっていうより、小さい時に自分が寂しい思いをしたとかいうことがね、それを肯定するために法律があったりするわけだからね。一方でね、ちっちゃい時に親があんまりこの頑張らないでのほほんとしててね、なんかそれが本当にたまらなく嫌だったっていう人はね、大人になったら自分のやりがいを持って仕事に就きたい、それはたとえお金に換えられないんだっていう人もいるだろうしね。お金も欲しいし、やりがいも欲しいっていう人もいるだろうしね。うん、あなたはどういうふうに思いますかっていう感じですね。はい、次、イカハゲネームイカッコさん、生涯一冊しか本を持つことが許されなかったのなら選ぶ一冊があります。その本との出会いはあるテレビ番組を通じてでした。その時私は失業中で、住むべき家もなく、仕事が見つかるまで家も探せない状態のため、ウィークリーマンションで生活していました。その2年前トランク一つでダンスの勉強のためにニューヨークに来ました。そして同じトランク一つで日本に戻ってきたのです。本当はまだニューヨークにいたかったけど、潮時だと感じて帰国したのです。自ら全てを振り切るように日本を飛び出した手前、北海道に住む両親や千葉で結婚した姉、友達にも簡単には頼れない、何とかしなければと思っていました。その狭い殺風景なウィークリーマンションの一室で分厚い求人誌を見ながら、私はため息をついていました。この求人誌の中に興味をそそられる仕事は何一つない。体は疲労骨折を2箇所も抱えて、好きなダンスもできない。でもそんなことを言ってる場合ではありませんでした。所持金は尽きかけて、タイムリミットは1ヶ月を切っていました。行き詰まる思いと夜の静寂に耐えきれずにテレビをつけたのです。テレビには高齢のアメリカ人の紳士が画面いっぱいに映り、誰かと対談していました。その老紳士の知的な佇まいに惹かれて、最初はなんとなくテレビを見ていました。しかしその紳士がただならぬことを言ってることに気づき、番組が終わる頃には紳士の言葉によって息を吹き返したような気持ちになり、活力を取り戻しました。その対談が書籍化されていることを知り、翌日本屋に駆けつけてその一冊を購入したのです。それは神話学者のジョーゼフ・キャンベルとジャーナリストのビル・モイヤーズによる神話の力というタイトルの本でした。私が見た番組はジョーゼフ・キャンベルの追悼番組だったのです。対談場所は大好きだったニューヨークの自然史博物館。私は直接紳士から遺言を授かったような気持ちになりました。最も暗い時にこそ光がやってくるという一節があるのですが、その言葉通り、もしあの時私が行き詰まっていなかったら、この一冊に出会えたのだろうかと思います。あれから二十数年経った今も、この本の力は色褪せることなく、どのページを開いても響く言葉が見つかる、私にとっての運命の一冊なのです。なるほど、そういうのあるね。本屋さんがいいのはそういうところがあると思いませんか？本屋さんってなんか本が自分を読んでいるような気がすることってあるんだよね。あって、この本と目が合っちゃったっていう、まあなんてことないんだろうけど、その本がね、自分を、まあその時の自分を支えたというようなことがあって、 まあこの話もそうだけど、やっぱり人っていうのはストーリーなしには生きられないんだと思う。そのニューヨークで挫折した自分、追い込まれた自分、その時にたまたまつけたテレビで、ね、このジョゼフ・キャンベルとビル・モイヤーズの神話の力を見てしまった自分、そういう偶然の出会いみたいなストーリーがこの神話の力そのものなんだもん。うん。だから何でもいいから、あのね、今のインターネットや何かその目的地をね検索で探すっていうことだけではあのない何か偶然、そのいろんな世の中に起きているランダムな因子に自分がアクセスできた時にストーリーっていうのは生まれるだよね。そのストーリーの方が自分にとって一つの力になってるっていう話だね、これは。はい、じゃあ次、イカハゲネームワトソンマン、私の支えになった作品はスラムダンクです。私は母方からは久しぶりの孫、父方からは初孫として大切に育てられました。しかし幼稚園に通うようになると右耳の聞こえが悪いせいもあってみんなについていけない、家ではチヤホヤされる割に自分は劣っていると感じるようになりました。小学校に入学すると下町と高級マンションの子供たちが混ざり合うような学校で様々な習い事や経験を積んだ同級生と一緒になり、ますます劣等感を感じていた時に読んだのがスラムダンクでした。スラムダンクでは背が小さい、背が大きい、初心者、バスケは上手だがコミュニケーションがうまく取れない、人柄はいいが試合には出れない、一度ドロップアウトしてしまったなどなど、各キャラクターはそれぞれ悩みや弱点を抱えていました。けれどもその中で自分にできること、弱みであるがゆえの強みなどを発見してバスケットボールをする姿に勇気をもらいました。私もバスケットボールを始め、学校生活でもできないことよりも何ならできるのか、何が得意なのかに目が向くようになり、少しずつですが輪の中に入ることができるようになり、みんなのできることでみんなができているのだと感じられるようになりました。少年だった僕に選択肢をくれた、スラムダンクに感謝してもしきれないくらい感謝しています。なるほど。なんかあれですよね、たまたまこう読んだこのお便りが、二つとも漫画っていうのはね、偶然じゃないような気がするね。庵野もよこと井上武彦っていう二人の漫画家、やっぱり漫画っていうのはあのシリーズものだから、その登場人物と向き合う時間がね、映画や何かに比べるとずっと多いし、だから昔で言えば連続ドラマもそういうところがあったんだろうけど、何かそういう人をね支えるのにはそれなりに登場人物に感情移入する時間も必要だから、なるほど。まあ今ね短編小説僕もちょっと書いてみてるけど、やっぱり長編でこういう登場人物がその人の心の中に入ってその人を助けていくっていう経験をねができたらいいね。うん。はい、それでは、ここで梅田くんとの対談をお送りします。
確かに、なんかそうですね、ちょっと今日は思ったことは、井川さんって、なんか僕から見てですよ、ものすごくやりたいことをやってらっしゃるなと、 はい、そう思うんですよ。
見えると、
はいはい、で、うん、なんか僕もやりたいことをやっていきたいですよ、
うん、梅田君はやってるように見えるけどそうでもない。
そう、本人と多分、うん、もちろん多くの人の、あ、なんでしょうね、
傍から見ると、
うんうんうん、でも井川さんほどじゃないかなっていう気もします。
気はする、
はいはい
はい、
で、うん、何が自分をこう制限してるのかなっていうふうに、うん、みんなやりたいようにやりたいわけじゃないですか、うんうん、けどやっぱ、うん、そういう感覚持ってる人って少ないのかなと思って、うんうんうん、あ、まず井川さんってやっぱ好きなことをすごくやってるって感覚あります、
うん、好きなことね、うん、いや、好きなことをやってるかって言われたらやってる気はしないけど。
あ、しないんですか、
うんうん、嫌なことを無理やりやらされてるかって言ったらそれは全くない。あ、
なるほど、
うん、だから本当はもうちょっと好きなことっていう、好きなことっていうかな、
はい、
こう本当はこんなことやりたいのに、うんうんうん、こんなことまでやってるよ俺っていう、いう気持ちはないことはないよ。
ああ、なるほどね、うん、あ、じゃあ全く制限がないわけじゃないんですね。
それは制限がないわけじゃないね、まあ、うん、本当はもうちょっとこういうことに専念できたらいいのになとか、
うんうんうん
う
ん、
こういう、なんて言うんだろう、自分で言うのもなんなんだけど、
はい、
割と僕上手に10億円使える自信あるんだよね。
お、何ですかそれ
10億円を、
はい、
もし僕にくれる人がいたら、
はい、
その10億円を結構上手に、はい、
なるほど、
みんなが喜ぶようなものを使い切れる自信があるの、うん、あ、使ったこともないくせに言うなって感じなんだけど、
はい、
なんだけどやっぱり僕のこの仕事をしていて、特にこんなラジオをやったり、はい、まあ、映画撮ったりね、やってる時にもう常に金のことなのっけよ。
なるほど、
うん、
僕ヤフーの取材でもお金の話してましたね、
うん、ああ、そうでしょ、うん、だから常で、それも10万とか、
はい、
いやいや5万3万の話なのよ結構
あ、そうなんですね、
うん、
あ、切ないですねそれは。
そう、うん、だから本当はさ、このこの店内のね、
うん、
このラジオにしても、うん、今だって僕と梅田くんしかいないじゃない、
はい、
本当はなんかディレクターの一人でもいてさ、
確かに
ね、アシスタントの一人でもいて、
こう Q を出したり、
Q を出したり、
なんかトークが停滞してたらカンペを出したり、
出したりねなんなら、
はい、
いや井川さんの話は本当にいつも面白いですねとか言って、
なるほど、
僕の肩の一つでも揉むなりなんかあってもいいじゃない、
はいはいはい、
ところがもう本当に僕という梅田くんだけでさ、
はい、
僕がね、
うん、
これを撮って編集して、うん、自分でその自分の声をさ、
うん、
静音したりしてるわけだから、まあ、それが嫌だっていうんじゃないけど、うん、もうちょっとなんかこう話にね、
うんうんうん、
専念できるとか、
あー、なるほど、
ってこと思うけど、
うん、
だからそういう意味ではなんかこうお金だけじゃないけど、
うん、
こういうことにもっと専念できたらいいのになって思う気持ちがないことはないです。
なるほど、うん、やっぱ井川さんにもいろいろ、まあ当たり前ですけど、うん、悩みがあるわけですね、
うん
うん、
ただ、まあ、そういう意味で言うと、うん、僕は割といろんなことが全部一人でできるので、
うんうんうん、
そういう意味で嫌なことをやらされるっていうか、
うん、
仕方なくその力関係でこの人と付き合わざるを得ないっていうことはないよ。
あー、なるほど、
うん
うんうん、まあ、結構世の中の人は、うん、多分そういうお付き合いもあったりとか
はあると思うんだよね、
まあ、仕事ってことでいろいろやりたくないことやったりとかっていう人がほとんどだと思います、うん、
は
い、
結局自分が例えばライターで書く、うん、仕事だとして書くことはすごい好きだけど、うんうん、それをそのなんかクライアントの誰々さんにおもねって、うん、そうしないとお金がもらえないから、
うんうん、
自分のスキルをそれおもねることに使うってことのストレスみたいなのはあると思うんだよね。
僕ちょっと最近、うん、もう少しその自分の好きを増やしたいなと思って、
うんうん、
チャレンジしてみたんですよ
してみたの、
はい、うん、そしたら、うん、なんて言うんですかね、なんか今まで僕をこう好いてくれた人というか、うん、がちょっとねなんか釣れない感じになったりとか。
え、それ具体的にどういうこと？
だからまあその、ああ あんまり具体的に言うと
例えば、つまり自分の好きを増やそうってことは、はい、つまり嫌なことは やらないようにしようと、
うん、まあ、
例えばね
そうそうそう、うん、でもそれは誰かが やらなきゃいけなかったりするわけですよね、うんうんうん、で、おおむね例えば僕の会社のスタッフだったりするわけですよ、う
ん、まあまあ社長だからね、
はい
うんうん、社長が好きなことやると、
はい、
その
つけが回
って部下がつけが、
はい
にまはい、シワが寄せが来るってことね、
はいうん、当然よくは思わないですよね、
まあ、シワ寄せだとしたらね、
うんうんうんうん、だからやっぱ好きなことやるのって、うん、そういうこう障壁あるなって僕は思ったんですよ、うん、
そうね、
うん、井川さんその辺こう、まあ、どういうふうにこう、うん、考えます？
僕は、うん、自分で言うのもなんだけど、
はい、
よくね、
うん、
なんかうちの近くにいるスタッフなんかに、
はい、
あの井川さんの下で働いてると大変でしょうと、
はい、
わがままで、
はいはいはい、
なんかいきなり映画撮るとか言ってよくついていけますねってねぎらわれたりするわけ。うちの奥さんなんかもうそれしょっちゅうそうなわけよ
、はい、
まあ、井川さんの奥さんなんてよくやってられますねみたいな、
はい、
でもでみんなね、
うん、
いやまあそれほどでもなんて言う、うん、言うと、まあ本当に井川さん良かったですね、こんな謙虚な、
うんうんうん、
あの人に支えられて感謝しなきゃですよなんて言われるわけ、
うん、なるほど。
でもちろんあ本当に ありがたいことですってその場では言うけど、うん、
はい、
もう俺いつもね何言ってんだこいつと思うわけよ
はい、
俺もうこの子たちの周りにいる子たちの尻拭いを、はい、
うん
う
ん、
もう四六時中してるわけよ。
まあそれはそうですよね、
うん、
いろいろあるわけですよね、やっぱりお店やってれば
やってればさ、
うん、ありますよね。
だからどっちかって言ったら俺、うん、こいつらのしわ寄せは全て俺のところでね、だからあれですよ、サスペンションですよ僕は。
ああ、はいはいはい、はい、
ね、いろんなもののものを、うん、だからよくそんななんか豆彦のね、うん、
はい、
社長って豆彦ってもうみんなすごいなんか謙虚な女の子たちがスタッフがいっぱいいてとかって言うからもうね、
うん、
もう今すぐにでもお前豆彦の社長やっていいよって思うわけ
はい、
だから別に僕はそれがストレスに感じるタイプではないので全然へいちゃらですけど、
はい、
やっぱりそれはそのなんか僕がわがまま言ってることのしわ寄せが本人たちに及ばないような設計にはしてるので、
なるほど。
だからそこはなんかこうサスティナブルな関係になるように、
うん、
彼女たちやね誰か周りのお客さんも含めた、うん、わがままはなるべく聞こうと、
うん、
でその聞いた結果、まあじゃあなんていうんだろう、例えばじゃあ梅田君これラジオやってよって僕突然振ったわけですよ、
はい、
で なっちゃんにもちょっとお前ラジオ やってみるって。で本人たちはさ、
うん、
なんかいきなり振られて本当に私がやりたいと矢の字も言ってないのに、うん、いきなりやらされちゃってんですよって、まあ、みんな言うわね、まあ、梅田君はそう言ってるかどうか、
はいはい、いや僕は楽しく、うん、参加してますよ、はい、今日何話そうかなって。
実際はじゃあ梅田君がどうしても井川さん、うん、僕とラジオやってくださいって言うかったら言いませんよね。
あ、僕の方からってことですか、
うん、
あ、
つまり、
うんうんうん、
どっちかって言ったらやっぱりそれはその何か言い出しっぺっていうか、
うんうんうん、
だって梅田君、僕は梅田君のこと気に入ってるけど、
ありがとうございます。
でもやっぱりこうやって毎週しょっちゅう会わないと梅田君ってものが分からないし、
そうですね、
うん、梅田君のいいことも悪いことも含めて知り得ないので、
はい、
やっぱりなんかこう常に会う口実っていうか、
うんうんうん、
何かの関係はね作らなきゃいけないなと思っていて、そうです
ね、ありがとうございます。
それはみんなそのなんていうんだろう、そうすることのリスクを考えちゃうから、
うん、なるほど、
うん、なるべくそんなに距離を縮めると、
うん、
なんか互いのあらが見えて、
うんうんうん、
なんかそのことでね、
うん、
もうほどほどの関係で済んだものが、
はい、
なんかこう困っちゃうんじゃないかっていうね。
あ、まあ、仲良くなってくると悪い部分がね、
そう見える、近づくとあらが見えるから、う
ん、はい、こんな
近づかないとこうっていうふうに思う、
うんうん
う
ん
う
ん、
でもそれを僕はどっちかっていうとこうグッと近づけて、
うん、
そのあらなんか見えたっていいじゃないかと、
うんうんうん、
そのあらこそがうまみじゃないかと、
なるほど、
思ってるし、
はい、
そのあらが見えたって嫌いに僕はならないので、
うんうんうん、
ただし僕のあらが見えて嫌だって言うんだったらそれはもう いなくなっちゃってもらって全然構いませんのでと思うので、うん、
なるほど、
なんて言うんだろう、その近づくことであらを見るぐらいだったら遠くにいようっていうことは寂しいんじゃないかと思ってる、
うんうんうん、あ、まあ世の中割とそういうふうに、うん、なんとなくこう距離を保ちつつ生きてる感じはしますよね、
うん、あるよね。だからそれはもちろんそうなんだけど、
うんうん、
それはやっぱり山嵐の寂しさっていうか、う
ん、はい、
ある程度距離、相手の悪いところ、
うん、
悪いっていうかな、本人も隠したいと思うところを飲み込むことで、
うん、
こっちの悪いところも飲み込んでもらうっていうことのその互助関係って、
うんうんうん、
互助関係が成立してない人間関係は、
うん、
人間関係ではないと思ってるから。
あ、なるほど、
うん
うんうんうん、
だから僕はよくその例えば社員とかね、うん、の子たちとはお金が介在しちゃうと、
うん、
嫌なことも、まあ、お金でその代わりチャラにしてるからってことになって、
うんうんうん、
互助関係になりにくい。
あ、なるほど、
うん、
うんうんうん、
だから互助関係っていうのは、うん、例えばお金、自分がお金もらってる、例えばスタッフでも、うん、なんか私こんなにもらっちゃってるけど、
うん、
本当に会社に迷惑かけてますよねと、
うん、
だからそれ以上ね、それをこうもらってる以上に返さなきゃいけないと思ってるって言って頑張ってくれると、
はい、
そしてそのことでこっちもいやそんなことないよと言ってまたお給料を上げてあげるとかっていう、うん、そういう互助関係が成り立ってると長く続くんじゃない。
そうですね、う
ん、でも1回ずつの生産ってことになると、
はい、
短期決算で、
はい、
今日私はこれだけやったからその分くださいと、うん、
はい、
そうするとその毎回そのお互いに借金、うん、貸し借りゼロ、
うん、
でその方がいい、もちろんいいって思うかもしれないけど、うん、貸し借りゼロの関係は長く続かない。
なるほど、うん、借りがあったり、
うん、
貸しがあった方がいい、
があった方が、
うん、
それはそのなんかリスクはあるかもしれないけど、うん、貸し借りゼロの関係で長く続くっていうのは、はい、よくだからそのなんか なるべく他人に迷惑かけないようにとか、うん、ね、人にお金を借りたら
まあ言いますね、
ダメだとかって言うけど、うんうんうん、人にお金を借りなかったら、
うん、
長くなんか続かないでしょ。
はあ、なるほど、
うん
うん、
だから僕は銀行と銀行にものすごい借金があるので、
うん、はい、まあお店やるとね、
うん
うん、
でもそれがあるから、
うん、
豆引くやめずにいるわけよ。
なるほど、
これがもう早々に借金チャラだったらこんなに続けてるか自信ないよ俺は。
あ、うん、返さなきゃいけないから、
返さなきゃいけないからという意味で考えると、なんかその自分の負の部分を、
うん、
負の部分が自分を成長させてるとも言えるし、
うん、そうですね、
なんかその負の部分を相手に背負わせたらいけないっていう若い子たちの優しさとか忖度は、
うん、
何かいろんなものを尻つぼみにさせる背景にあるような気がちょっとはするね。
なるほど、
うん、
あ、結構それいつもね、井川さんがおっしゃってることですよね、うんうんうんうんうん、
だからもっと若者よ負をね、
うん、
出した方が
そうですね、
いいんじゃないかなって思ったりもします。
なるほど、はい、分かりました。
10月からね、毎週月曜日の11時半から、1時間の生放送と、本当はこの木曜日も30分のはずが、お便りが多すぎて1時間になってしまったので延べ2時間、長すぎるね、毎週2時間やってんだ。でもこれを2本立てでやろうと、引き続き週ごとの決まったお便りはね、テーマはホームページの方に載っています。それとね、何でもないちょっと聞いてよ井川さんとか、イカハゲ暮らしの手帳っていうのとね、あとあなたのお名前なんてのっていう のとかい教えていかけ先生などホームページにお便りの、お題が出ているのでそれを毎回書いて送ってね。ということで今週はこの辺で、終わりです。それではこの後畑で大雨の中豆を取りに行きます。